防災特別番組、備える逃げる。
防災特別番組備える逃げる、城田和也アナウンサー、西村直美、そして三重大学の川口淳先生とお届けしています。ここからは川口先生の時間ということで、防災に関するあれこれ先生にお話しいただきます。はい、
この10年間ぐらい、東日本大震災からと考えると12年になるわけですけれども、我々防災を専門とするものや、あるいは行政、市民の皆さんも含めて防災の常識がかなり変わったんですね。
はい、
で、一つはですね、やはり、地震津波っていうことの考え方が、過去に起こったことがもう一回起こったとして大丈夫なようにしようっていうレベルから、過去に起きたことのないレベルを想定しましょう。つまり東日本大震災が想定外の事態だったというふうによく言われましたよね。ですから想定外の想定が必要な時代になった。それがまさに南海トラフ巨大地震っていうやつで、これ我々が昔やってた想定よりはるかに高いレベルの被害が出るだろうというふうに言われていて、でそうすると何が困るかっていうとね、手に負えないじゃないかっていう、つまりそれだけの死者が出たり、それだけ家が流されたりしてしまったら僕たちの生活はどうなってしまうんだろうか。でね、この想定外の想定っていうのは必ず次起こることじゃないんですよ。だから我々の防災対策って今までは、安全安心を達成するためにこれだけやっておけば大丈夫ですかっていうふうに言われる。だけどそうじゃなくて、災害が起こすことっていうの、自然が起こすことっていうのはどこまでいくかわからないから、我々は一歩一歩積み重ねましょう。つまり何か一つ備えれば命が助かったり、命をつなぐ確率が上がっていくんだ。で、決して100点は取れないけれども、やったことは必ずいい方向に働くっていう考え方に変わってきたっていうことなんですね。で、これは南海トラフ巨大地震だけではなくてですね、先ほど申し上げましたように雨の想定もですね、そのように変わってきてますよね。雨の降り方が、例えば線状降水帯などとい こう今まで日本であまり起こらなかった現象が起こってきたり、台風の大型化、強力化っていうことがあったりして、雨の降り方が変わっているので、やはり、想定のレベルが上がって、要は例えば災害のあった人にインタビューすると、僕はここに60年いるけどこんなこと初めてだっていう、よく聞きますよね。そういう時代になったっていうことなんですね。それが一つ目の大きな変化かなっていうふうに思います。それからですね、備える側の我々の、やり方も随分変わりまして、減災って言葉はよくあるんですけども、これは災害が起きる前にあらかじめ準備しておこうよということなんですよ。当たり前だと思うんですけども、例えばお盆の台風のことを思い出していただきますとね、あの時に、例えばこの地域では鉄道各社が前の日にもう明日は朝から止めましょう、それから百貨店は全部閉まります、あるいは会社なんかもね、明日はもうお盆ではあったんだけれども、本来営業する予定だったところも休みましょうっていう風にして、そして台風をやり過ごしてましたよね。で、これがまさに、社会を災害が来ることが分かっているんだったら、一旦止めてしまいましょう。これはね、実はすごく効果のあることだっていうことが、5年程度前のね、台風第21号、大阪がひどい被害にあって関西国際空港が浸水したあの台風から常識になりまして、今回これ非常にうまくいきましたよね。ですからやはり起きてジタバタするのではなくて、起きる前に予測ができるんだったらあらかじめ動いておきましょうっていう風に、できるような社会づくりっていうのはだいぶ成熟してきたなって気がします。
なるほど。
ただね、問題もありまして、この3年間コロナ禍ということでね、ステイホームであったり、あるいは本当に防災災害が起きた時に役に立つのは近所の助け合いなんですけれども、そのコミュニケーションがなかなかしづらい3年間が続きましたよね。地元の自治会さんなんかでもお祭りを中止にしたり、あるいはこういう防災訓練って毎年やってたのに、やらなくなってしまったりしますよね。で、こうなんていうのかな、地域見ていても、私も実は今自治会長なんですけども要は地域のことってやり始めるのにはエネルギーいるんだけど、やめるのにはエネルギーいらないんですよ。で、そうすると、そうなんですよ。
いや、本当にそうだな。
そうなんですよ。だからね、今こそやっぱりコロナ禍が終わって、で 熊野の花火もね今年久しぶりにやりましたけれども、うん、こうやることの楽しさだとか大切さを今こそ取り戻す、局面に来たのかなって。
あ、そっか。
そうなんですよ。だからね、うん、やるにはエネルギーはいるんだけど、はい、やっぱりお祭りってやってみたら、はい、子供たちの笑顔が見れるし楽しいよね、はい、で防災訓練もう一回やってみたら久しぶりにいろんな人と話もできたし、はい、自分に足らないこと分かったわっていうことを、はい、もう一回この価値をね、うん、思い出す時期に来てんのかな。ちょうど今年はそんな年になるといいなってこう防災の日に思ったんですね。
いやでも本当に身につまされるというか、はい、まあ、うちの近くもね割とこう新しい団地というか、はい、なのでその地元の集まり例えば組合だったりとか子ども会だったりっていうのはそういうのいるっていう、うん、あの新しいこうお父さんお母さんだとそういう意見があってもうやめてこうかっていう話にもなってきたりしてるんですよ。あ、それってでも考えてみると、はい、今先生のお話を聞いて有事の時に手を取り合える、うん、仲間がいなくなるってことに直結してしまうのかって。
その通りなんですよ。で実はね、うん、地域のお祭りとか、はい、ああいう地域に残っているお祭りのお囃子とか逸話とかって実はその中に災害の教訓だとか、うん、つながることの大切さっていうのが残ってたりするんですよ。だからね、はい、やっぱりそういうつながりって昔から日本人は大切にしてきたのでね、うん、今一度それを見直す時期にちょうど来たのかなっていうのは強く感じますよね。
すごい鳥肌立ちました。でも祭りとかもだってね、うん、はい、何のためにやってるのっていうことも、うん、側面としてあるじゃないですか。
まあ、大人はそうかもしれませんね、うん、準備したりとかっていうのが大変なんでね。そうそうそう、でも子供にとってはなんか楽しみなものだし、うん、あとそれで親戚が集まってきたりとかっていうのでこう顔合わせになったりとか、うん、懐かしい人に会ったりとかっていうのでなんかこう新たにねあの交流がまた生まれたりとかっていう時でもあって、うん、わけですけど
裏側に昔の人たちのいろんな知恵だったり、
う
ん、
そういうことです
詰まっていると。
そういうことなんですよ。
ああちょっともう一度考え直さないといけないな。
でも今日 の、 あの、ね、我が町ふれあいネットワークスさんみたいに、うん、ああいった形でのコミュニティっていうか、
そうそう、
あの、ね、いろんな形でコミュニティって作れるんですよ ね、
あのね時代にあの変化っていうのはやっぱりあると思うんですね、はい、昔ながらに同じような農業コミュニティで同じ目的で過ごしていれば、うん、コミュニティコミュニケーションってやりやすいんですよ、はい、だけど今やっぱり知らない人同士が団地に集まり住みますから、うん、価値観の違う人が集まるわけじゃないですか、うん、でそういう時に多分同じように自治会組織が一番機能するコミュニティかどうかっていうのはちょっと疑問でね、うん、多分子供同じぐらいの子供を持っている人たちのコミュニティであったり、はい、まあ、その価値が共有できる違う形に変わっていったらいいと思うんですよ、うん、でネットワークスさんの今日のお話もそうでああいうまあ中小企業って言ったら失礼になるかもしれないけれども事業者の皆さんが気づいて新しいネットワークを作るっていうことが時代とともにこう起きていってもいいと思うんですね、うん、でそれを次の世代にまたどんどん伝えていくってことをやればね、うん、多分防災もともと日本っていうのは災害に強いコミュニティを持ってた国なので、うん、それが少しずつ形を変えながら続けていけるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。
ね、先生あのコロナでちょっとこう希薄になってという話がありましたけれども、まあ、あのコロナ禍の中でも例えば、まあ、スマホを使っていろんなこう連絡手段ズームとかもね、うん、あの流行ってというかツールとして確立してという、はい、まあ、そういう便利な面もあったけれども、まあ、これで災害を乗り越えられるっていう側面もあると思うんですけど、それともう一方にもうリアルなやっぱりつながりっていうのもしっかりと持っておかないと、うん、
その通りですね、うん、その通りです、
ね、はい、今日のようにネットワークがねもしダメになってしまった時に、はい、やっぱり周りの人たちと手を取り合ってっていうのが必ずそういう場面が出てくるわけですからね、
はい、
そうです
ね、
はい、
う
ん、
いやー今日は本当に勉強になります。最後の一曲いきましょうか。彩香さんでみんな